改めまして、こんにちは。3月25日、藤原直江の21世紀みんながリーダー。今日の話題は、旅のお供に AI をという話なんですね。まあ、AI って今本当に皆さんどんどん使ってますよね。で、私もこの間ね、まあ、ちょっとマレーシアに用事があってこう行ったんですけども、その時、AI をね、旅先でこうね、どんどん使ってみたんですよ。あれはいいね。こう街歩きとかしてるときですね。あ、なんかちょっと変わった建物だな。あの衣装は何なんだろうってのパッと写真撮んだね。で、AI、今クロードを使ってるんですが、私ね、クロードにパッと読み込ませる。この建築様式何ですかっていうと、ざーっと教えてくれんだね。なるほど、すごいね、と。ああ、なるほど、こういう経緯なんだと。で、ちょっとそれ立ち止まってるでしょ？突然写真撮るのも立ち止まるし、で、その、まあ、それ検索されて立ち止まってますよね。で、しげしげ見るわけだな。で、さらにまたなんか面白いことあったら、これは何ですか？まずそこでなんか面白い店があるとしますよね。変なもん売ってると。変なもんっていうのはですね、なんだかよくわかんないもん売ってると。で、それまた写真撮るんですよ。で、AI にこれ何売ってんのって聞くと結構教えてくれるんだね。それからまあ、マレーシアとかの独特なアラビア文字みたいな文字があるんですね、あれね。あれ読めませんから、それね、写真撮ると読んでくれるんですよ、あれね。いや、だから本当ね、こう、ただブラブラ歩いてるだけだとね、まあその、ガイドブックに載ってる観光地であれば、それでね、こう見て、泊まってみることなんでしょうけども、そうでないところは、ほーってなんか素通りするだけだね。立ち止まって見たってよくわかんないしね。まあ、大体素通りするだけなんですけども、AI をお供にやってんとですね、いやいや、そこでいろんなことがわかんだね。これはなんか勉強になると思いましたね。で、しかもね、それまあ、とりあえずこう説明なんか出てくるけども、説明なんかいろんなキーワードが入ってるでしょ？例えばそのイギリスから何年上陸したとかさ、これいつから輸入が始まったとかね。このそこを検索すると、さらに深い歴史がわかるわけよ。それから人の名前が出てきますよね。誰それさんがね、これ作った建物です。その誰それさんって何って検索すると出てくるわけだ。じゃあ、その、誰それさんと日本の関係はなんて聞くとさ、いや、あまりありませんとか、実は大いにありますとかさ、出てくんだよ。これは皆さん面白いよ。目の前でできますから。目の前にあるね、建物とかね、記念碑とかのお店とか、その目の前でね、いろんなことを AI がね、こう、教えてくれるんですよ。あら、面白いわ。どんなね、観光ガイドもね、ほら、かなわんと思うんだね。AI の観光ガイドって、要するに普通の、なんて言いますか？パンフレットに載ってるようなことをこう AI が喋るだけでしょ？喋りを AI にやらせてるだけですよね。しかしその AI を使った観光旅行っていうのは、そういう受け身じゃないんですよ。受け身で情報を AI から情報を聞くんじゃなくて、AI に尋ねるんですよ。一方的に情報入れるんじゃなくて、聞くわけね。質問するわけ AI に。これ何なの？この建物何なの？これ食べ物何なの？あの字なんて書いてあるの？あの人誰って聞くわけよ。聞くと答えてくる。で、また聞いて答える。これ本当なんかだから本当に、観光でそれそのものが社会勉強だよね。社会科のお勉強なんですね。それからそれ、植物でもいいんですね。ちょっと向こう行くと変わった植物あるんでしょう。日本じゃ見れないようなね。これもね、写真撮ってさ、パッとその、見せるわけ。これ何って言うとですね。いや、これは何という植物ですと教えてくれるわけね。で、これはその、ここにしかないのって言って、いや、どこにもあります、そこにもあります。日本にはないのって、日本にはね、こういう品種になってますよとかね、教えてきて。まあ、だからそれはね、まあ、すごいね、あれもやってったらね、キリがないわね。だから本当は質問しながら答えてくれる旅行って、こんなに面白いもんかと思いますね。要するに、観光旅行って普通全部ですね、受け身なんですね。何か要するに一方的に聞いてるわけですよ。例えば、観光バスに乗るとですね、バスガイドさんの話をまあ一方的に聞きますな。で、降りれば、現地のガイドさんの話を一方的に聞く。まあ、それで悪くないんだね、基本的にね。物見遊山って言葉があるんでしょ？物見遊山って言葉があるんだから、まあ、なんか物を見てですね、遊んでるわけですから、そう、頭使わないわけですな。しかし、まあ、それで悪いって言ってんじゃないけど、ちっと頭使うわけよ。で、頭使うって何もね、難しいこと考えるんじゃなくて、質問をするんですよね。疑問に思うっていうこと。あれと思うこと。ああと思うことね。哀れと思うことですよ。哀れと思うこと。ああと思ったら、それを AI に聞いてみるんだね。例えば、なんか、面白いもの見たら写真撮って聞いてみればいいし、音だったら、その、あれを録音してみればいいわけね。例えばなんかその、コーランの詩章が聞こえてきたらですね、 これどんな英書をやってんのと、コーランの例えばどんなとこ読んでんのとかですね、この声はそのまあこういう歌い方一般的なのとかさ、まあそれまあ行けばまあわかる範囲で教えてくれますよね。あと食べ物だったら写真撮ってもいいし、味については説明してね、なんでこれこんな甘いのとかさ、ちょっと変わったこれピリッとしたもんなんだけどって言って、例えばメニューでね、こういうメニューなんだけど、この辛さは何だろうって聞けば、それは分からないんで教えてくれますからね。あるいはなんかそのメニュー表を写真撮ってね、これどんな味だと思うとか言うとですね、一応分からないんで教えてくれますよ。面白いですよ。なんかなんていうのかな、その質問をすると何でも答えてくれるのが AI でしょう。なんか旅って実は質問をたくさん埋める場所なんだよね。もちろん何の質問もすることなく一方的に見て聞いて食べて、100% 受け身でやっても当然それでいいんですね。観光旅行で光を見るんだから、光を質問しろと言ってないし、光を見るんだから別にそれはそれでいいんだけども、質問するともっと光がよく見えるんですね。あ、詳しいことよく分かって、国の光を見るっていうのは観光だから、もっともっと強くはっきり詳しく国の光が見えてくるわけですよ。あれはすごいと思わない？実際やってみるとね、その迫力わかりますよね。もう今だからこう、ね、Wi-Fi、海外用の Wi-Fi もあるし、それはSIM だってあるからね。それは外国行ったってそれはもう、ね、ネットなんかすぐ繋がるわけですね。どこでも Wi-Fi 大体できるでしょ？で、だから何の苦労もないですよね。そういうふうに考えてくるとですね、この AI との面白さっていうのは、こう、質問をする面白さにつながりますね。AI ってね、やっぱりね、質問すると面白いんだっていうことを教えてくれますね。これは私の実感だね。こう、なんだろうな、なんだろうなと思ってると、それ終わっちゃいますよね。例えば植物園行ってもですね、ああ、この植物はこういう名前か、こういう名前か、こういうふうな、木なんだなって言ってぐるっと待って出て終わりですよね。しかしこう、まあ、詳しい説明って、質問すると答えてくれるんじゃないですか。例えば、この木は、うちの地域では、ね、私の住んでるところにありますかとかね。あるいは、これ他でもっとね、他の国だと、この木は大きさ、もっと大きいのとか小さいのとか、あるいは何に使ってんのかとかね。聞くと、教えてくれるんだね。だからこう、普段日常生活の中にいると、あまり、なんか、当たり前になっちゃって質問ってしないじゃないですか。ね、なんか、ごく当たり前だから、例えば、通勤の途上でね、こう、道歩いてたって、左右の景色なんかまず見ませんわね。どっか新しい店開いてたって、まあ、気がつけばそう思うけども、忙しく歩いてんと、新しい店開いてたってなんかよくわかんないよね。あっという間に取り過ぎちゃうもんね。花が咲いてたって、いや、なんか本当に忙しいと、桜が咲いて満開でもなら別だけどね。あとなんか、普通に花咲いてても、思わず見過ごしちゃうじゃないですか。だけど、こう、質問をすると答えてくれるっていう環境の中にいつもいるとですね、あれはなんていうかな、その俳句みたいな世界っていうの、いつもこう絵で見られるんだね。こうイメージで捉えられるわけですね。このイメージなんなの、このイメージなんなの、あのイメージなんなのと。イメージで捉えて、それをまあ自分で言葉にするんじゃなくて AI に聞いてみて、でまあ論理的でも何とか答えてくれる。例えばあれ、 AI って音楽作ったり、絵描いたりしますから、文章書いたりするから、例えば、こう、3枚とか4枚ですね、この旅の写真をね、こう撮って、バッと読んでですね、これで1500字で、まあ、こういう趣旨で小説書けとかね、東京から疲れたおじさんが来たと、東京から疲れたおじさんがここに来てですね、少し人生も捨てたもんじゃないなと気がついたと。いうような趣旨でさ、小説書けとかね。それはまだやったことないけどね。まあ、そのタイトルでやったことないですけどね。やるとちゃんと書いてくれるんだね。あれね、真面目に書いてくれますよ、あれ。あんまり長い小説書けないけどね。まあ、1500字、2000字ぐらい前なら平気に書いてくれますよ。だからちゃんとさ、自分の撮った写真が入ってそれがさ、小説なんだよ。要するに AI に書いた小説だけど、読んで面白いわけよ。ああいうのはだから、小説を作る面白さじゃなくて、小説を読む面白さがあるんですよ。自分でね、小説書くってなかなか、まあ大変だけど、まあやれば面白い話だね。でもすごい労力使いますよね。極端にながらこう、精神力使いますけども、人が書いた小説読むって面白いじゃないですか。 しかもね、自分の撮った写真をもとに小説書いてくれて、さっと読めるぐらいになってると。で、字がちっちゃいから字を大きくしろって言うと字を大きくして見せてくれますから、こんな字、こんな小さい字は見ないと。見えないと。字を大きくしろって言うとね、字を大きくしてちゃんと出し直してくれるんですね、あれね。よくできてんですよ。そうするとね、こう自分の撮った写真でね、自分がこういうなんか趣旨で小説読めないなとさ、上手に書いてきますよ、まあ、起承転結あってさ。特に点がうまいね。起承転結の点がうまいんだ、あれ。AI ってね、まあ、上手に書いてきますよ。だからちょっと楽しめますよね、あれね。頼みの楽しみですよ。まあ、俳句とかそういう難しいことできなくてもさ、写真パッと撮ってね、イメージで撮ってね、で、小説書けてさ、AI に書かせて読んでみる。読むだけでも十分面白いですよ。自分で書いたらもっと面白いかもしれんけど、それはなかなかハードル高いからさ、AI に書かせてその小説読んで喜んでさ、で、十分じゃないですか。あるいはなんか、そうだね、どこのお店がいいかなって、これはもういろいろね、今検索エンジンありますから、それぞれ検索エンジン使ってね、そのお店を探して行って、それいいと思いますね。ただやっぱりほら、その、ネットで有名なところって結構混んでるじゃないですか。混んでないところでどうって言って、まあ、いくつか候補を出していくと、これはまた面白いよね。そういう自由自在なところって、割と AI ってあるんですよね。有名な観光地はどこでも出てくるけども、まず混むの嫌だから、混んでないところで、なんかいいところって言うと、まあ、それなりにですね、なんか出してきますよね。そうすると、まあ、例えば、じゃあもう今日もくたぶれたと、これ以上人混み嫌だと、人混みのないところに行きたいと。で、何時までに、あと2時間でね、駅に戻らなきゃいけないから、あと2時間で駅に戻るから、人混みのないところを取ってね、戻りたいと。で、まあ、歴史的なものも見たいけども、そうだね、途中で一つ、喫茶店も行きたいぐらいのことを言うとですね、これは日本でももちろんできますよ。外国だけじゃ日本でももちろんできますよ。ちゃんと一応ルートを出していくんですよね。でね、それぞれ説明をかけとか言うとね、パンフレットみたいにしてくれますからね。だから、AI をね、お供にしてですね、旅をするとね、あれ、本当面白いと思ったね。まあ、言われりゃその通りなんだけども、そのダイナミズムの凄さね。で、特にだから私はですね、こう、深く歴史を掘り下げる部分っていうのがとても興味持ちましたね。やっぱりまあ、日本もそうだし、世界も結構歴史って大事ですよね。何もそれって人間の歴史だけじゃなくて、例えば岩石の歴史もそうですね。地層もそうでしょ？あれも歴史だから、地層とか岩石これ何なのっていうで見えてくる地球の歴史とかとても面白いじゃないですか。ああいうところをやっぱり AI と共に旅行するっていうのは、非常にテーラーメイドされた旅行になりますよね。一般にどんな分野でもね、そのディスラプティブイノベーションって言葉があるんですよ。ディスラプティブイノベーションっていうのは、その物事の進化させるときに、商品とかなんか進化させるときに、どんどん商品のレベルを上げていく、クオリティを上げていくことが普通進化だと言われるんですね。より良いものとか、より品質の高いもの、高いものへ行くのが、品質向上であり、より良いことだと言われるんですけども、世の中必ずしもそういうわけではないんですよ。品質を一方的に上げていくと高くなるばっかりで、扱いにくくばっかり なるってことよくあるんですね。まあ、重すぎるとか、高すぎるとか、あれは、操作が難しいとか。むしろ、その機能を絞って安くして、簡単にして、多くの人に使ってもらう。多くの人に使ってもらうと、逆にそれで、もっとなんかいろんな人たちが使っていろんな改善案が返って出てくるから、で、量産効果もよく働くから、一旦その品質を下げて、機能を絞って品質を下げて広げていって、で、多くのユーザーに使ってもらって、その、まあ、感想をもとに商品改良すると、実は元々の商品を単独に商品改良するより、よっぽどいいものができるってことがあるんですよ。これをディスラプティブイノベーション、分岐的イノベーションって言うんですね。AI は完璧にディスラプティブイノベーションだね。AI ですから、それは本当の専門家にはかなわないんですね。さっき言った小説がそうですよ。小説家が書いた小説絶対面白いですよね。AI の小説はね、それよりはるかに劣りますよ。食べ物だってですね、本当の食事のプロがね、現地知ってる人はね、ここでこの飯、この時間これ食ってもらったら、それ一番美味しいに決まってますよ。それから、ガイドだってね、本当に詳しいガイド頼んでやってもらったら、ね、それはね、落語とかね、講談聞くようですからね。絶対そっちの日に決まってる。でもそれは高いんだよな。今すぐこの場でってできないでしょ？ちょっとが、ね、出歩いててですね、ちょっとどっか観光行って、今そこでなんかちょっとね、 話聞きたいとか、それできないじゃないですか。だから、その、よりグレードを下げるんですよ。AI までグレードを下げるのね。AI は要するに、最高級の人から比べたらグレードは低いんですよ。低いけども安いんですね。まあ、ただじゃないかね、AI もね、金入れないと動かないからさ。ただじゃないんだけども、本当のその分野の専門家に比べばずっと安いでしょ。これ安いからみんな使えるんだよね。みんな使えるから様々な感想が出てくるから逆に AI は進化するんですよ。AI が高かったら、本物の専門家並みだったらあれ使えないもん。一回やってもらって20万払えとか言ったら、それは簡単ね、観光旅行じゃ無理でしょ、そんなことは。AI ならさね、それこそ、まあ、タライに近い値段でやってくれるんだから、で、クオリティ低いけども、それでみんながね、使うようになれば、本当に情報をどんどん蓄積するから、実は思いもかけない。この一歩に限って言えば、非常に詳しい人にかなわないんだけど、より広い範囲の情報、より広い範囲の情報を知るってことについては、AI の方がおそらく能力優れてますよね。ここは歴史の話を聞いて、ここは生物学の話を聞いて、ここはね、美術の話、ここはな食事の話、ここはなんかね、もっと健康の話したいとかね、聞きたいとかね、本当に立て続けにいろんな分野の話聞きたいとか、ミックスしたいなんていう時はですね、どんな専門家呼んでもいいかわかんないでしょ。AI は各専門家から見れば非常にレベル低いんだけども、逆にそれで十分で、逆にそれでなんか利用が増えてくれば、帰ってそっちの方がいろんなノウハウが高まるってことあるわけですよ。あれ完全に AI はディスラプティブイノベーションだね。だからその特に旅行においては、この AI をディスラプティブイノベーションで使うとね、今までの旅行の概念多分変えていくと思いますね。旅行イコール勉強なんだよね。学習なんですよ。算数の、だってね、それこそその黒板使わなくたって、砂浜になんか書いたっていいわけだからね、これ。砂浜に書いて、で、その、ね、石でも貝でも何でも置いてもいいわけだよ。で、それについてさ、この石は何なの？この貝は何なの？っていうのは数学だけじゃなくてさ、算数だけじゃなくて、その生物の勉強にもなるわけでしょ。だからやっぱり時間だってね、その棒立てとか日時計みたいなのできますから、日時計の作り方とかありますからね、あれね。やってみりゃいいし、いや、なんか本当、旅行に AI を使うと、本当にあれ、いい勉強ができますね。びっくりしましたね。やっぱやってみないと分かんないね。何でもね。知っていてみてあってと私よく言いますけども、あれは私にとってもいつもそれ正解ですね。まあだから、臆がらずに行ってやってみると、やっぱ大いなる学びがありますね。だからもうこれからね、世界中 AI なんか普通に使える時代なんだから、あれを使っていろいろ学んでいくとですね、まあ、非常に安いコストで非常に幅広いことを皆さん学べるんじゃないですかね。そうこうしてる間に本当にね、すごいこと、本当の革新的なことは誰かに出会えば俺は教えてもらえるってことだろうね。本当のものすごい専門家っているんですよ、どんな分野でも。この人には出会えば教えてもらえるってことなんだな。出会いですよ。出会いがなきゃ無理だから。だから出会いがなければ学べないっていうのが今までの常識でしょ。いい先生がいないから学べないと。ねえ、なんかわけのわからんこと言う先生しかいないと。わけのわからんこと言う先生だったら AI の方がやっぱり教えてくれますよ。絶対間違いないよね。だからそれでいけばね、変な授業聞いてるよりよっぽど賢くなりますからね。いや、だからそうやってなんか人って成長していくんじゃないですか。しかもこの教育はですね、年齢関係ないですからね。AI 触れるようになってからね、少し死ぬまで、ねえ、そろそろお迎え行くんだから、あの世ってどこにあるんだよと、どんなように見えんだと、あの入り口を教えてくれよって、ね、今なんか教えてくれるんじゃないの？やったことないけどさ。ねえ。いや、だからこう、まあ人生も旅だと考えるとね、人生を旅路でやると、旅だと考えると人生のお供に AI をっていうと、まあとても賢い部下がいつも隣にいるみたいな話だな。最高の部下じゃないんですよ。最高の部下とは専門家ではないんだけども、まあ、必要以上のことは教えてくれるっていう人がいるわけだから、これでも十分人の成長に役に立つじゃないかと思いますね。まあ、インターネットが広がってって、まあ、ブロックチェーンもできてね、そして今度 AI もできてきますとですね、これ相当大きなデジタル網が構築されていきますよね。大変便利になりますね。これすべて人を助けるためにあるわけですから。人が、それどう使うかで決まるんですよ。AI そのものは、言われた通りのことしかしませんからね。だからやっぱり人によって、その人の生き方が全てを決めてきますから、 まあ、いい生き方できるようにね、AI を使ってよく勉強したらいいかな、そんなふうに思ってる次第です。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、旅のお供に AI をということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。